アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースチッコアークよりお届けしております。火曜日パーソナリティの浅田渉です。今週も、先週に引き続きですね、4月21日の土曜日に、開催されたアークトークコンピレーションボリューム2家について考えてみるの、模様をお届けします。で今回、4回中の3回目の放送になりますけども、出張マイハウスの佐藤さん、そして、ソウルライフの小川さん、このお二方の、共に、ライフスタイル、そうですね、小川さんの場合は、出版業を、お仕事されているわけで、佐藤さんの場合は、その出張マイハウスも含めて、アート作品を、作ってらっしゃる作家さんであります。そのお二方が、自分のライフスタイルと、そういった、場所、他人と共有できる、場を持つことというものが、どういう関係性を、持っているのかということを、もう少し、お二方のプロジェクトの具体的なエピソードを交えながら、突っ込んでいきたいと思います。それではどうぞ聞いてください。
大川さん自身はもともと居候してた時期もいろいろありつつ、はい、でなおかつ最終的にって、それは最後じゃないと思いますけど、はい、今実際リアルな場所ではないですけども、そういう活動をしてきたことをいろんな人に知ってもらうっていう活動を出版っていう形でされてるじゃないですか。で、佐藤さんも佐藤さんで、僕はちょっと佐藤さんとは長い知り合いなんですけども、もともと結構バンド活動とかいろいろされてて、今でも報道の方の制作とかもされてますけども、その一つ自分が表現として何か絵を描いたりとか、市村さんみたいになんかしてたことの興味がだんだんその場を作るというか、そこで生まれる関係性みたいなところにシフトしていくっていう、そこにすごいちょっと今日お二方の話を聞いてて興味を持ったんですけども、そのなんかそういうのってこうきっかけとかってあるものなんですかね。なんかというよりも気づいた時にだんだんその興味がいってたっていう感じなのか、佐藤さんの話とかだとさっきすごく分かりやすかったのが、その庭に見立ててた、ライブをする側にを見る側の場所を作ったらそっちの方が楽しくなっていったっていうのはすごく興味深いなと思って、なんかそういう切り替わる瞬間みたいなものが表現されてる方にはあるのかなっていう。どうでしょうね。
いや、そこも多分ちょっと佐藤さんのこと一番興味があるのは、その音楽をやっていたところから、そう今のこう出張マイハウスに変化する、
佐藤さんだってプロフィール結構すごいですよね。
すごいですからね。
それがちょっとその活動はビジュアルゲーバンドのボーカリストから始まるっていう。
そうなんですよ。
実は僕もビジュアルゲーボーカルちょっとやってた時とかちょっと若干知ってるんですけど。
そうですね。僕はちょっと気になりますよね。
これ気になる、これはなかなかプロフィールになってますよね。普通にこっちも気になりますけどね、小川さんも。
あ、いやいや。
どう考えても。
いや、そうです、でもそれってさっきのそのこの庭を見立ててこっちの方が面白いっていうのは、多分すごい作家さんは、いい作家さんは多分そういうものだと思うけれども、すごい正直ですよね、自分のその感じたこととかに。それでこういうふうに動いてるんだろうなっていう気はするんですけど、どんなふうにこうなっていったんですかね。
庭に見立ててっていうのはもちろん音からの発想なんです、
だからどういうことですか。
音を単純空間的に、前に言った他チャンネルでスピーカー並べてっていうのをやり始めてから、とかその施設のお家の設計とかをやったりとかして、割と空間で音並べる方が時間よりも楽しくなっていた時に、なんか聞くスペースっていうのも含めての全体を作ったのがいくつかな。けどなんかその時にすごい、もちろんその時にその聞くスペースをメインに作ったわけではないんで、その庭の時はもちろん。
とかその時はあくまで補助が効くスペースだったわけですもんね。
そう
きっかけではありましたけども、そっちの方向を詰めていく。
で で、まあ、たまたま楽しかった。
でも佐藤さん自身今演劇関係の音つけたりとか、
そう、
今日もチラシ挟んでますよね。
やっぱりその空間っていうのは大
きいですね。この
それですね、維新派の
維新派っていう、劇団なんですけども、の音楽以外の音ですね。
SE
って過去には書いてるけども、まあ、音楽以外の音を作るのと細かい音楽の編集とかアシスト、編集みたいなことをやってて、まあ、これで音楽もやりつつ超前発はまとまってるけども、そういうことも、にも興味ありつつみたいな感じですね。ただ、なんだろうな、このプロフィールの音表現の進化系が出張マイハウスかって言ったら、これ書いたときはそう思ったのかもしれないけども、どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね、音表現の進化系なのか。
僕なんとなくこれ作品行ったこと、なんとなくこの出張マイハウスでは、佐藤さんの作った音が流れてるんじゃないかっていう気がしてたんだけど、
そういう方の方が多いですね。でもその僕の作った音楽が流れてるとかではないですね。
全く
音楽に関しては僕のこの、まあ、すごい CD の量が多いんですね、普通の人に比べても。で、まあそれでこんな音楽聴いてますよぐらいですね、音楽に関わることって言ったら。
なんかそういう意味では、まあどっちも興味あるしみたいな感じでさっき言い張ったと思うんですけども、そういう意味ではなんかその2つを同時に、その音を作って自分の音を聞いてもらう、でなおかつその庭、さっきおっしゃってたような庭に置いて、でそれを聞くスペースも作るっていうその活動があって、で聞くスペースの、場の作り方っていうものに興味を持ってから、割とその2つが同時ではなく、違う方向で両方も興味あるからどっちもやるっていう感じになられたって感じです
よね、
今話聞いてると。
なるほど。
そう、1回目の出張マイハウスはね、まだ混ざってたんですよ。出張マイハウスのこの部屋の中にちっちゃいマイク仕込んで、
1回目はどちらでやられたんですか。
それはね、IMI っていう学校に行ってた時で、そこの裏庭、野外ですね、野外でやって、でその時はここにマイク仕込んで、それを野外なんでその庭っぽい遠くのところにスピーカー仕込んでフィードバックさせてたっていうので、まあ、やってたんですけども、まあね、中途半端やったんで、それもいらないか、
いらないな、削ぎ落としていくとそこの表現が2つ
の、そういうこと、そうなんで、それはそれで別にやったらいいかっていうですね。
なんかもともとそういう、今音楽とかまあされてて、ちょっと今から言う質問はちょっとあんまり突拍子のない質問かもしれないですけども、まあ、佐藤さんみたいな音楽されてて、でその聴く場所っていうところの興味と、で、まあ、2つ場を作ることと、まあ、通常通り音の制作をするっていうこと、2つをこう並行して、今も関係性がちょっと見えたんですけども、例えば小川さんはそのいきなりなんですけども、本を作ることとその今まで理想のライフをしてきたっていうか、そういうライフスタイル的なことと関係性とかってあるんですか。そうそう、なんかすごく説明しにくいんですよね。
そうですね、その2つは
どういうふうに自分なんかこう考えはったこととかはあるのかなとか素朴にちょっと思いました。
それについては、いや自分では考えたことない、外から見たら分かんないですよね。
分かんないというか、なんかすごくでも興味は持ちますよね、そこには。でなおかつ勝手になんかその出されてる本の内容というか、を見てやっぱりなんかその統一感はあるというか、一つなんか筋が通ってるように見えてる気がするんですよ、外から見ると、
そうですかね、そう、
そのなんかセレクトされているものと自分がライフスタイルとしてこう歩んできたところがリンクしてる気はします。
そうか、まあ、本出すって本当に大変なんですよね、大変というか、まあ儲かる可能性もあるのかもしれないですけれども、まあ、とりあえず儲からないし、大体赤字で時間だけはすごいかかる作業 で、やっぱり自分の相当興味のあること以外は、以外の本は作れないんですよね、実際。 まあ、もうちょっと今後やり方を言うと考えようとは思ってますけれども、はいはいはい、そうなってくるとやっぱり関係してきますよね、自分の興味のあることってことで、う
ん
う
ん
う
ん、あ、なるほどね、はいはい、うん、
そうだって、うん、そのうーん、その場所、そうですね、でもただどういうふうにこの、まあ、本のことはそうだけれども、本を作る過程みたいなことについてはいろいろ考えてますね、今までのこう暮らしと、うんうん、はい、だからそれ生活の中でどうやって本を作っていくかってことでは、うん、出来上がる本についてその内容についてはわからないですけれども、うん、はやっぱり考えていて、うん、でここにちょっと書いたんですが、あの、うん、琴水製作室って知ってますかね、あの ETC とか知ってないんですかね、ヘッドセタラというのかな、はあはあ、なんかまあ主に東京の、
はい、僕は知らないです、
東京のなんかまあ、はい、300円ぐらいで売ってるこう雑誌なんだけど、はい、
これですね、
うん、はい、
この
部分
です
ね、
まあ、琴水製作室
というんですか、はい、東京なんですけれども、ね、はい、まあ、だいたいギャラリーの案内がよく載っていて、関西の情報も載ってるんで、たまにギャラリーとかで置いてあって売ったりすると思いますけど、
わかりました、はい、その本は一種はわかりました、
それをね、うん、作ってる人は一人でやっていて、でそこに遊びに行ったんですよ、まあ、友達が知り合いでね、はい、でそしたらこうすごい狭い事務所で、
はい、
でまあ、そこで展覧会をしてるんですよ、
そこで展覧会してるんですか、
事務所でその、まあ、書いてある通りで、まあ、琴水さんが真ん中のなんかでっかい机でドーンと座りながらパソコンにうずもれてて、はい、で周りになんか絵が飾ってあるんだけど、すごい見にくいんですよね、うん、で、まあ、入ったから言ったら、まあ、どうぞぐらいしか言われなくて、うん、で、まあ、何となく見てると急にこうお茶を出してくれたりする、うん、で、まあ、でその感じがなんか面白くてね、こんな感じでこう自分の作業とその場所を、うんうん、作るってことができたら面白いなと思った、はいはいはい、これがちょっと出版ちゃんとなんか始めようと思った最初の頃で、あ、こういう風にやったらなんか今までの暮らしっていうんですかね、うんうんうん、なんかちょっとその場所を作るってことのやりたいことと物を作るってことが両方なんかプラスになってできるんじゃないかなってすごく可能性を感じて、まあ、今私自身はほとんどできてないんだけど、琴水さんはまだずっと続けられてますけどね、うん、そういうなんかその作るって過程とその今までの暮らしをどうこうリングさせるかってみたいなことは考えてますね。
居候、はいはい、されてた時は、
はい、
場所を作るというか、はい、その居候して居候、うん、しているお家に入っていくって感じなんですか。
まあ、あの立ち場から言って居候ですから基本的にはあの、まあ、入っていくですよね、はい、自分で作ろうっていうのはさすがにおこがましいけど、うん、まあ、こっそりとなんかちょっとやってるなみたいな
今の京都出版がこう接客モードに入るのは自分のフィールドに人を取り込もうという、
そうですね、まあ、書いてある通りちょっと一人でやってると、うん、まあ、煮詰まりがちなんですよね、
うんうんうん、
でまあなんかそれで接客と呼んでみどうなんですかね、うん、分からないけどなんかただきっとなんかこう、
うん、
分からないです、うん、まあちょっとそういうのがやってみたいんですかね、
視聴者接客モードっていうので、あの今は今日本人さん来られてますけども、はい、あの居候して小川さんが今何て言うんですか、こう受け入れてるわけじゃないですか、はい、今なんかまだ 別の方と一緒に住んで、
はい、
なんかそういう風なこうなったこう心境の変化っていうのは
心境の変化も何も
ない、何ももう別にそれはもう自分がそういう風に移り行ってたところと一緒のようにそういうの来たら別に全然それはそれで楽しんじゃうっていう感じですか。
そう、いや、なんか私はあんまり考えてなくて、まあ、来たし、うん、そうなっ、そうですね、それはまあちょっと本当に、まあ私の本としては、どうなんでしょうね。
なんかその、この今の話の流れと関係ある、うん、まあ、そういう変化があったのかなと思ったんですよ。
変化ですか、うん、変化は特にないと思います。変化ないっていうか、まあ、実はその前までこう、割と同性で、割と暮らしていて、うん、うん、あれ感じあるかな、うん、いや変化じゃないですね、うんうんうん、特に変わらなかったからそうなったって感じですかね、
なんか、
うん、
あのそうですね、
うん、そうですよね、ただ まあまだ多分そんなにね、出張ハウスに行く側と受け入れる側実はそんなに変わらないんじゃないですかね。
ああはいはい
はいはいはいはい
はいはいはいはいは
いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
いは
いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはソロライブをこんだけ長いことね、はい、繰り返されててその力関係となんかこう揉めたりとかしたことないんですか？出ていけみたいなことはなかったんですか？
いやだからそれがやっぱりソロライフのいいところで、
あそうそうそう
出ていけって言われたら出ていけばいい、
出ていけばいい、
まあ出ていけって言われるちょっと前ぐらいに出ていくようにはしてましたけど、
あなんか空気を察するんですか？なんか、
まあ、空気というか、まあ、そろそろまずいかなとかはありますし、実際出ていけもありましたし、
あ実際出ていけも
まあただまあそこで出ていけってなるべく言いやすいようにはしようと思ってましたけどね、あのだからその辺は微妙に、まあ私出ていこうと思ったら多分出ていく場所があるんだよっていうことはなるべく伝えてたし、あのだからなるべく、
はい、あどうぞどうぞ、はいはい、
その人に渡さずに、
そうです。まあそうでしたね、一切っていうか、たまには場所によっては少し結構長く、あの本当に1週間ぐらいで移ってったり、うん、2週間ぐらいで移ってたりとかが多かったんだけど、うん、あるところにはまあ3ヶ月ぐらいいたりして、うん、その時はちょっと電気代を払いますって言って払ってたりとか、そういうこともあったり、あとまあ買い物はして結構なんか買ってきて、それでなんかこう、うん、
料理をするとか、
料理をしてましたね。だいたいこう居候の方が暇なんですよ。まあ、うん、普通の人はまあ働いたりいろいろと学校行ったりとか忙しいけど、居候は特にやることはないので。
うん、僕も今知人でね、居候してはる人は全く同じパターンで、料理は僕が作ってるって言ってましたね。
そうね、買い物とかちょっと家事を、あんまり家事が得意ってほどでもないんだけど、なんとなくちょっとやってたりとか。
じゃあ結構一緒に生活しているっていう感じが強いん
ですね。そう、まあ、場合によりますよね。例えばこう猫をちょっと猫の面倒だけ見るってことで、うん、とりあえずいてくれってことで猫の面倒を 主に仕事としてその人はどっか行って誰だっているとか、うんはい、まあ、そういうこともありますし、
火星のさみたいです
ね。ああそうですね。でもすごいこう火星というかこう家事が下手な家政婦みたいな、あんまり役に立たない家政婦みたいな感じだったかもしれない。
猫村さんじゃ
ないですか。いや猫村さん生きてる人だったらね、まあうるいいですけど、ちゃんとそう言えるけど、
あのね以前あの実はこの場じゃないところで、はい、小川さんの話を僕聞いたことがあるんですけども、はい、その時にあのねなんか話に上がってたのが結構その今思い出したんですけどね、人の生活に居候できる人って僕才能あると思うんですよ。その才能っていうのがあると思うんですよ。だからそんだけこう長く続けられて、なおかつそう3ヶ月とか入れるところもあったっていうのは、もちろん受け入れる側の努力とかそんなのもあるんだとは思うんですけども、性格の問題もあるとは思うんですけども、なんかそれプラスなんか小川さん自身がこうすんなりなんかこの場所に入れるというか、そこに馴染んでなんか空気のようになれるみたいな、
あ
そういう才能あるんじゃない
かな、あるんですかね、どうかな、うん、まあそう言ったら彼の方が得意です、
あすごいねそういう才能、
そういう才能で言ったらね、うんうん、私、うん、空気、いや多分もうちょっとデコボコしてますよ私は。
あ本当ですか？
なんか、うん、
デコなんかそういう意味のコミュニケーション能力高いんかなっていう話を前なんかその全然違う場所で喋った時になんかそういう話をしたことがあって、なんかそこのこういう感じのトークサロンを別の場所でやってた時に小川さんに来ていただいたことがあって、まあ僕そこに普通にお客さんとしていたんですけども、その時になんかあの多分小川さんがいない時に小川さんのことをよく知ってはる方がなんかこう食べ物とかを置いてたら全然なんかあのこっそり知らない間になんかちょっとだけなくなったりとかしてなんかうまい具合にあの人もう気配を消してそういうのですんなりその場所に馴染んでやるから、あれはそういう意味ではめちゃめちゃコミュニケーション能力高いでとかいう話をしたのを急に今思い出したんですよ。なんかこう他人の生活の中にこうすんなりと 自然に入りはることができるっていうのはこれはそれすごいことだなってちょっと思う。
そうですかね、うん、まあそんなにどうだろう、どうですかね、
僕初対面、今日お母さん初対面で、初対面の一番初めの印象はそんな感じですね。
あ、そんな感じですか。
イソロ
慣れしてそう。
そう、なんか。これまずいですね。会話に、会話
しよう。あ、いや、会話しよう。
いや、これ絶対大丈夫。
ちょっと大丈夫ですか、浅田さんは。
いや、僕、申し訳ないです。
2回もなるとは、ちょっと低くで、
まずは。
これ僕は聞き役なんで、こんな感じで。
少し下げましょうか、なんか。
あ、それでもいいですよ。
ちょっと、
はいはい、ちょっとじゃあ、ちょっとだけ大きい声で録音。
あ、はい。
はい。はい。
そうですね。
どうですか、お客さんとかでそういう人いませんか。
ちょっと、なんか、お客さんとか。
いや、お客さんとか、あの、出張前さんとか、お客さんで、なんかこう、この人はクセモンとか。
クセモン、
いやいや、そういう、なんかこう、なん
か。出張前ハウス、常連いますよね。
いますよ、いっぱい。
間違いなく。
常連さんいますね。うわのと、まあ正直話しやすい人と話しにくい人もいますよ。
いつの間にか乗っ取られそうだとか普通の人がいて、
あ、いますね、います、うん、あの奥さんではないんですけど、うん、全然初対面の人の中で別のお客さんが
来た、う
ん、
取られる、
乗っ取られるじゃないですけども、奥さんでと間違えられる人、他のお客さんから見たら、
あ、仲が
良さそう、あ、そういうことね、
そうそうそう、
そうはあるかもしれないですね
っていうのはいますね、うん、まあ、とは、うん、単純に入ってこない人もいますしね、
うん、
お客さんが見たり、
結構確かに場所によるとは思うんですけども、展覧会用にわりかしこうあそこの畳というかその、佐藤さんの作品に上がるのはそれはそれでこう結構なんかあるんですよ、多分あると思うんですよ、ハードルっていうのは、うん、で上がってしまったら結構長居できたりとかするところだと思うんですけども、
でも、上がるとさっき そのお客さん、僕も同じ立場だっていうのは、上がると作品になっちゃうんですね、お客さん、見る側ではなくなっちゃうんですね、で後から来たお客さんには見られる側にもなっちゃうんですよね、
そうですよね、
でお客さんもなんか さらけ出さなければいけないから、僕と、まあ、じゃあ同じ状態、僕と同じ状態にはならなきゃいけない、うん、何か話しちゃいけない、うん、っていうのは、うん、初対面で何話そうってお客さんに考えさせるっていう、
うん、
なんかすごくね、僕佐藤さんと ね、あの一緒に展覧会やったことがあるんですけども、その時思ったのが、あの展覧会とかなんかこう自分のまあお、なんていうんですか、晴れ舞台の時って来はる人結構お土産とかも来はることはあるんですけども、なんか異様に多いですよね、
そう、あ、お土産
が、なんかだから家やからって感じで、なんか持ってくるもんもなんかすごい、なんか本当にこたつの上で食べそうな、
そう、ここら辺に乗ってるお菓子類は
とにかくみんなお菓子持ってくるっていう印象があって、
そうです、
それいいよなってちょっと横で思ったの、
いいですよ、差し入れ多いですね、
差し入れが多い、出張前ハウスはすごい、
僕お茶はですけどお菓子は全部差し入れ物でなんとかなります、で、なんかお茶
でこうってあります
なんかね
なるな、
おばちゃんとかで先週お茶もらったからとか言って次の週にお菓子持ってきてくれるおばちゃんとかいますね、
これ最長で一番長居するパターンで何時間ぐらい長居する人います？
結構長いですよ、6時間とか普通にいますよ
6時間
あの完全に家ですね、
ファミコンしだすと、
サテンより安いですね、
あ、そうですね、人によってはサテンより安いと思います、
ただで、
ただ
でお茶出ますし、
そう、ずっと喋って好きなだけ本とか CD 聴いて帰れるみたいな、
お酒もあり
ですし、ね、お酒もあり、
別に、
ちょっと試してるかもしれないけど、まあ、ちょっとギャラリー回りしてるおばちゃんとかいますよね、
はい、
私とかもギャラリーにちょっとお茶出してもらうしお菓子もあるし、
はいはいはい、
ちょっと喫茶店帰りに入ろうかって思う、まあ今はあんまりないです
そんなことかな
昔はちょっとね、昔
ありますもんね、そうです、出してくれるところ
で、はい、あそこの店の中でちょっとオープニングパーティーが特に、
はいはい、オープニングパーティーなんてね、もうそれは
そういうことで言ったらこう最高ですね、ここは
そう
です
ね ただでお酒飲んでます。タイミングよければ。
デパ地下の試食コーナーみたいな。
そうですね。一回行ってみたいです。
一回行ってみたいですね。
ぜひ次の機会あれば。
そうですね。タイミング合えば、お菓子とかお酒とか、全然ある時とない時があったりするんですけど。とか待ち合わせしてる人もいますね。
ああ、なるほど。そう、そこで待ち合わせね。なんか僕もその展覧会一緒になってた時にすごくもう毎日のように来はる人とかもいて、本当にこう毎日友達ん家に寄って帰るみたいな。あれは多分だから展覧会の普通の、まあ普通の作品って言い方もおかしいですけど、この作品じゃなかったらいくら佐藤さんと仲良くてもそういう寄り方はしないと思うんですよ。毎日になんて多分この絵やから普通になんか今日も来たねみたいな感じで、あれが面白いなって。
仲ようないんですよね。
なるほど、ね、
初対面なんですね、その展覧会の始まった時は、
なんかそういう人がだんだんこう、一回上に上がるとそういう風になって
みたいですね、
面白いですね、それはすごく、
なんか和みの空間を作るのがうまいかなと、
なんすかね、多分
ちょっと今思ったんで、話をちょっとこの話になっていくと、
はい、
確かにこのテント暮らしなんですが、テントってところもまあ割とここまで行かないけれども生活が見える場所で、でそこでこう集まっ、なんかそこのテントに行きやすさっていうのもあって、このカフェも常連、何ていうんですか、あの水迫さんのやってるカフェも常連さん多いんだけれども、ちょっとその行きやすさみたいなのが似てる、その生活がある感じがいいのですかね。共通があるような気がちょっと今してきたんですけれども、はっきり言うとは言えないけど、
なんかでも最近ってカフェとか異様に好きな人多くないですか。
多いですね、
カフェが異様に好きな人
いや、なんかそういう話聞くんで、
確かに多いですよね。
聞かされるっていうか、なんかその特に若い人がいないなと思って、なんか和みを、みんな和むところを求めているのかなって、私はすごい最近、
カフェって頑張っていくと思うんですね。ちょっとおしゃれな感じで、カフェってちょっとおしゃれな感じで頑張ってい
く。まあまあ、場所によりますけど、そういうところはね、多いですからね。なんかの靴を入れる感じをわざと出すみたいな、なんかほんま実はなんかおしゃれなカフェやなって思って、なんか割となんか緊張してんねんけども、でもなんか俺は今カフェにおるしくつろごうみたいな、そんなとこはちょっとあの場所によってはある。すごいおしゃれなカフェとか、僕もなんかさすがに全然くつろがれへんこれと思いましたね。
カフェか、行きますか行きますかって、なんか
その辺聞きたいじゃないですか。カフェとか行きます、なんかそのバー、自分でこういうバー作ってて、普通にそういう場
所必要に駆られたら、本当に食べたいとか飲みたい、
飲みたい人に打ち合わせで呼び出されたりとか、
くつろぎに行くって感じは
ないですね。それだったら別に公園のベンチでいいですね。
なるほどね。小川さん行きはりますか、カフェとか。
カフェはいや、行くことは行きますけどね。くつろぎか。でもまあ気分が変わったりはしますもんね。
まあね。
あ、そこでなんか書き物とか。
そうですね。あとまあ、そうですね。なんとなくこう、まあ一人、まあ特に一人暮らしとかしてたら、なんとなくちょっと人がそこら辺にいて、っていうだけでもちょっと ちょっと微妙な距離で行ったりするのが居心地が良かったりとか、そういうこともあると思いますよ。だからそういうことで行く人も多いんじゃないかなと思うけど、どうなんですかね。
なんか近似ハウスの中にカフェをやってはったんですか。
はい、それはカフェもやってました、
ね。はいはい、それは どういった感じのカフェだったんですか。
いやカフェ
なんか一応なんか看板作って出して何時か何時オープンみたいな感じでやってたんですか。
やってました。はいはい。まあもともとちょっとカフェをやってた人とか、はいはい、バーをやってた人がいて、はい、それでその人なんか回してましたけどね、割と人がたくさん来てましたよ本当に。
あ、本当ですか。
まあ、カフェっていうのは、まあカフェですかね。朝からちゃんと、 なんかこう住んでる人もいるし、
はい、あ、そうか、そういう意味では家とカフェと両方あるような場所ですね。
行ったらサンドイッチを作って出してくれたりとかあるし、でもまあどっちかって夜のバーの方が、バーの要素がね、多かったです。酔っ払いが多いバーでしたけど、
酔っ払いが多いバー
だからどうなんだろう
なんか人に会いに行く感じのところ、
うん、人にっていうか、まあこの場所がちょっと割と宣伝したんで一回行ってみようって感じで来ると、やっぱり最初に行く場所としてはまあカフェですね、そういう場所がある方がいいので、うん、そういう一番最初の受け入れる場所として、
うん、場所、あと、まあ、入り口としてね、カフェっていうとね、うん、行けるって思いますもんね、アクセスできるんだっていう、
そういうことは言うてることですかね、うん、とちょっとちっちゃいギャラリーを作ったりとかもしてたんだけれども、地上ね、カフェみたいなのと3つぐらいあったんですよ、建物が、はい、バーとカフェと食堂みたいな、いや、それぞれやりたい人がいて、まあ短い間でしたけど、うん、
はい、お届けしてまいりましたアークトークコンピレーションボリューム2、家について考えてみる、4回のうちの、3回目を今回、配信させていただきました。場を作るということ、それはまあ、佐藤さんの場合だと、ね、例えば音楽活動、美術の活動、そういったまあ作家業ですよねと、その延長線上といいますか、彼は一つその作品として、意図的に人が集まる場所を作る、そういう形で自分のライフスタイルと場をつなげている。そして、小川さんの場合はその出版業としての自分の作業と、居候ライフの中で、他人とその家を共有する、生活の中で共有する、その、まあ、関連性を、つなげれたらいいなという、まあ、希望も込めて、ことみず制作室の事例などを、挙げていただいてましたけども、とにかくまあ面白いと、思うその共通したところは、その人が集まる場所に日常性が入ってくる、つまりそこは、カフェや、まあそのアートスペースといった、開かれた、もう元々開かれた場所、当然、人が集まってしかるべきところというものに、自分の、ライフスタイル、本当にプライベートな時間が、入り組んでですね、そのパブリックと、プライベートが行き交う場所が、成立していると。まあその感覚というものはなかなか、普通のカフェやアートスペースでは味わえないものだと思うんですね。それが、出張マイハウスの中で生まれる作品の中で、人が出会うこと、また居候ライフという非常にプライベートな小川さん自身のライフスタイルですよね、個人の生活の中で人と出会うことでも、そこにはパブリックな関係性があると、という、そういうプロジェクトについて、様々な具体的な、エピソードを今回は、もう少し突っ込んで聞けたように思います。はい、というわけでですね、まあこのパブリックとプライベートが行き交う実践、場所づくりといった、そのまあなんて言うんでしょうね、軽く言うと楽しさみたいなものをですね、来週の、配信ではもっと詰めまして、なおかつこういった活動をしている人っていうのはかなり稀なので、この公開録音の、4月21日に来ていただいた方から様々な質問が上がりました、そういった質問も、お届けしたいと、思っております。また、来週も、ぜひ楽しみにしていてください。はい、ということで、アークオーディオ、明日水曜日は、カエルさんの、日常露天掘り、今月のテーマ自転車に乗ってをお送りします。というわけで、私浅田渉がお送りしました、アークオーディオでございました。それではまた明日。